向きを変えて出発しなさい。私はあなたにすでにもう語っている年を抑えます。向きを変えて出発し始めた者よ、恐れることはない。その道を進んでいきなさい。私があなたを共にいる年は恐られます。私は今まで通ってきた道のすべてを益として働かせ、何一つ無駄にはしない。しかし今まで通ったことにとらわれていてはいけません。縛られていてはいけません。全く新しいことがこれから始まってくる。私は新しい世界へあなたを導いていこう。その中で私は今までのことのすべてを益として働かせ生かしていこう。しかし繰り返していこう。過去に縛られてはならない。今までのことにとらわれてはいけない。私はあなたを全く新しい世界へと導き、新しい歩みを始めていく年を抑えます。
この恵みが身からの教会に満ち溢れていることを覚えなさい。年を選びます。恵みがあなた方を取り囲んでいます。それ私だけは違うということはありえないことを覚えなさい。あなたにもまた豊かな恵みが注がれています。身からの教会にしっかりととどまり続けていなさい。年を選びます。
壊れていたものを私は回復し、全く新しくしていこう。今までできなかったことが開かれてできるようになり、踏み出せなかったことも踏み出せるようになる年を選びます。私は新しいことを始めました。そしてそのことが恵みによって進んでいく年は抑えます。私はあなたを名をもって選び出し、あなたの中に私の計画を開いた年を選びます。あなたを通して私は多くの人々に救いと愛を伝えていこう。あなたの手をして私は癒しと回復の技を成していこうと主は抑えます。信じなさい。そして恐れずに踏み出しなさい。私の愛と恵みがあなたの上にあふれるほどに注がれている。だから恐れることは何もない。素直に単純に私の言葉に従って踏み出していきなさい。その時あなたは驚くべき私の栄光、私の恵みを知るだろうと主は恐れられます。 God is working on my good。God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He is. Hallelujah.愛する天のお父様、聖霊のご臨在を心からありがとうございます。予言の言葉を感謝します。素晴らしい特別賛美と証の一つ一つを心からありがとうございます。今日このメインサービス大礼拝に集われたお一人お一人を感謝します。オンラインで礼拝されている人一人をありがとうございます。ダウンロードして礼拝されている人一人を感謝いたします。長瀬勇教会の死に牧師イエスキリストご自身が長瀬勇教会で牧会しかさっている日本中世界中にいるあなたの民をありがとうございます。今から御言葉いきます。聖霊様どうぞ御言葉を通し豊かに語り導いてください。上からの知恵と父と霊は例えを持って聖霊がご自由に語ってくださり、また働いてください。私をあなたに期待いたします。信じてイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。宣言しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目に復活して蘇って生きておられるイエス・キリストに今日も期待して御言葉に行きたいと思います。先ほどからキャンプの話が出てましたけども、祈り込みの合宿ということでみんななんか恐れをのいてみたいですけど、みんなで祈るとすごくねあっという間に祈り終わりますし、すごく祝福なんですよね。まあ、そのことを行かれた方は体験したと思いますけれども、ぜひねまた何回かまたその神様に行かなきゃいけないというのがあると思いますので、そういうことがあると思いますが、導かれたらぜひおいでください。全然祈れないという人も構いませんのでね、一緒になればその中に入れば祈りますのでね、ぜひ行ってほしいと思います。それで、ですね、あと卓球とかですね、予定してなかったのに卓球台があったのでですね、卓球することになりましてですね、なんとおうち牧師が卓球が得意で好きだったというね、ちょっと今は河村島のところに行かれてますけども、ね、そういうことだったんですよ。でびっくりしましてですね、私対戦できなかったとても大変でしたまあね、娘さんとは対戦したんですけどね、泉ちゃんがヒタウスポーだと初めて知りましてですね、泉ちゃんに勝つ方法は右手にラケットを持ってもらうというまあそういうことなんですけども、まあ、楽しい時を持ってみて本当に良かったと思います。あと私ちょっと聖書がですね、若い時からすごく読むのが好きで、聖書を読むことに関してはちょっとこういう言い方しては良くないけど、誰も負けないとっていうのはよく読む人だったんですけど、最近とにかく聖書を読めなかったんですね。 読みたくないんじゃないし、読もうと思うんだけど、なぜか読めないっていうね。だから今回キャンプに行って聖書を読めたんですよね。だからもう全然無理してないのに、なんかどんどん読めて、あ、本当に恵みがあるなってことをすごく感じました。神の言葉に触れるとね、その神の言葉が命があるし、神の言葉に愛があるから、こうリフレッシュされるんですよね。本当にいい時を持って感謝をしております。はい、それで今日の説教に行きたいんですけど、今日のところはですね、イエス様がエルサレム入城といって、まあ、あの復活した後、まだあれですけど、復活する前の最後の人生の1週間を過ごす、そしてその週の金曜日に十字架にかかって、まあ、そして日曜日に復活するんですけども、その最後の週の一番クライマックス、イエス様の地上での生涯のね、その時の、エルサレム入城です。この時みんなが主の枝を持って、ホザナホザナって、あの王のって言ってこうね、やりますので、一番イエス様が華やかな時ですが、その時いつも言いますように、イエス様は馬ではなくてロバの子を選んで乗るわけですね。でいつもロバの子の話をするんですが、今日はちょっとね、マタイの福音書から主が言われたことはですね、3節を見ていただいた、あ、2節を見ていただいた、こう書いてあるんですね。2人の弟子たちを使いに使わせて、そしてそのロバの子を連れてくるんですけど、その時こう言ってるんですね。イエスは弟子を2人使いに出して、2節言われた、向こうの村へ行きなさい、そうするとすぐに、行ったらすぐにロバがつながれていて、一緒に、ロバの子がいるのに気がつくでしょう、それをほどいて私のところに連れてきなさいって言って、ロバがいて一緒にロバの子がいるって言って、このロバの子っていうよりもロバがいて、その一緒にロバの子がいるよって、こうロバとロバの子のことを書いてあるんです。でちょっと飛ばしますね。6節で、弟子たちは言われた通りってイエスが命じた通りにしたら、7節、そしてロバとロバの子とを連れてきて自分たちの脇をそのにかけた。イエスはそのに泣いた。まあ両方乗りなじみから乗ったのはロバの子だと思いますが、弟子たちは上着をかけたのはロバの子だけじゃなくてロバにもかけたと思うんですね。でロバの子だけじゃなくてロバとロバの子とを連れてきたんですよね。でこのところにね、なんかそういうね、神様が語ってくださって、先ほどね、あの江島姉妹が子供の世代の人と自分の相手を話したら、こういろいろ言われてきてすごく良かったと思いますけど、このロバとロバの子との共同作業になるわけですね。何を言いたかったら、いわゆるロバっていうのは第一世代ですね、まあ、今まで戦ってきた世代、で今次世代のことが群れに繰り返し語られていて、今度8月31日から9月7日までかな、ウガンダに、秋元ヨハネ牧師を中心とする、まあ、エス様中心ですけど、秋元牧師をリーダーとするチームが行きますけれども、9人だったかな、行きますけどもね、これみんな若い世代ですね、行きますけれども、若い世代がどんどん持ち上げていくと。しかし同時に、戦ってきた世代も、そしてそこをね、こう通ってこう子供たちの世代も、どちらも共に神様は呼び出されたってことなんですよね。子供の時代だけがガーッと持ち上げてるわけでもないし、親の世代というか戦ってきた世代がガーッとやるわけでもなくて、共に神様はこれから占領していくぞって、共にこう神様は用いてくださるんだよってことを知ってほしいんですね。ただ役割は違うと思います、それぞれね。でもそれと役割は違うけれども、それぞれを神様はどちらも呼ばれたんだってことを知ってほしいですね。そのことすごくね、なんかね、今回ね、そのことを伝えておきなさいってことが来たんですね。今回のキャンプはですね、本当に祝福されたんですね。準備はね、ですね、なんか水を買いに行って、なんか土壇場でちょこっとしただけっていう。今までのキャンプというのはですね、なんかすごい祈り込みと準備があってやってきたんですね。だから今回は、なんかこんな感じだったんで、去年はですね、もっとひどかったんですね。去年は何もしないで牧師と牧師の家族で来たいということだけということでね、プログラムなしで行ったんです。で、牧師の、慰安に行ったんですね。でそして、聖書で祈って、でちょっと集まって賛美して、そしておしまい、あとは自由にということで、そういうキャンプをしたんですね。まあ、はっきり言って、それぐらい私の世代がね、私というか、まあ、疲れてたんでしょうね。でとっても祝福されたんです。で今年は殉教者が向かって戦うぞってことになったんですけど、その時に神様はこう私たちの世代も次の世代も共に神様は用いて神の働きを導かれるんですね。で私の世代が頑張ってきたからっていうことをに土台を置かないでください。神が働かれるんですね。次の世代が新しい間でどんどん進んでいく AI なんてのはね、うちの奥さんが言ってましたけども、1時間かけてやったことを3分から5分でやってしまったと、娘がですね。で娘が祈っておりました。5分で済むことを1時間かけ、ちょっとで会うことほど1日かけて頑張ってきた母を って言ってもらってましたね。悪い意味で言ってじゃなくて、それぐらい一生懸命やってきたっていう意味ですよね。でも確かに次の世代は一瞬にしてやってしまうことがあるんですよね。でもね、一瞬にしてできないことってあるんです。時間をかけて通らなければ身につかないこと、わからないこともまた事実あるんです。で、その我々の世代が神様が与えてくださってやるべきことがあり、新しい世代がやるべきことがあり、そのどちらも神は呼んでおられて用いられるということをしてほしいんですよね。で、この世代が一つになったときに神の働きが進むんです。どっちがどうだというわけで、これが一つになったときに働きが進むんですね。これをね、どうぞ知ってほしいですね。よく一という人がいますけれども、これはこの教会でこう共に働くときに、そこね、ロバとロバの子ってことを、すごい神様が今日はそのことにスポット当てなさい、ね、マタイ大学する書いてるんですね。これをね、どうぞ知ってほしいんですね。そしてそれでね、ちょっと聖書に戻りますね。で、向こう村に行きなさいって言って言われたときに、向こうの村に行ったらすぐそこにいるロバがいると。で、一緒につながっているロバの子もいる。それをほどいて連れてこいったときに、これはロバだったら何でもいいし、ロバの子だったんでも、ロバとロバの子が一緒にいたらもうどこでもいいから連れてこいって言ったんじゃないですよね。向こうの村に行ったすぐのところにいるロバ、それで一緒につながっているロバの子、それを連れてこいって言ったわけですよね。つまり名出しなんですよ。あのロバとロバの子なんですよ。どこでもいいからじゃないんですよ。イエス様はエルサレムの城という最も大事なときに、あそこにあのロバとロバの子を連れてきてって言って、そしてロバの子に乗られたんですよね。で、私たちも実はね、神様があなたの名を呼んで呼び出されたんです。誰でもよかったんじゃないんです。誰でもいいけどちょうどいたから、はいって言って呼び出したっていう、そういうイメージの人ね。じゃあもう私はもうなんかもう役割済んだからいらないのかしらとかね、私なんか痛みなくても一緒だわってね、時々そんなふうに思った人いませんか。それは 100% サタンの声です。一人一人に神様は名を持って呼び出して、一人一人が神様は必要とされてるんですよね。でも時々ね、私なんかインタビューいなくても一緒じゃないかなとかね、 あるいは最初はいいんですけど、役割終わったらね、もう私やることないからいない方がいいのかしらとかね、こう言えるんですよね。 100% ありえません。主はあなたを名を持って呼び出して、あなたでなければできないことがあるんです。高ぶらないでくださいね、高ぶらないで。でも神様、あなたに成してほしいことがあるんですよ。あなたを通して成したいことがあるんですよ。体、教会は体にとられますけれども、手と足は違う、これは分かりやすい。でも右手と左手も違うんですよ。さっき言いましたように、私は右手で卓球をするんですけど、泉さんは左手でやるんです。こうやってね、なかなかうまいんですね。私負けたから悔しいんですね。でも次は絶対ですね、右手で持たせてやろうと思うんですね。つまり利き腕とちょうどないのがあるわけでしょ。右利きの人は右だし、何言いたかった、違うんですよ。足は歩きますけど、 手はどんな器用な手でも歩けないでしょ。いや、逆立ちは得意だってかもしれないけど、家まで帰ってください、大変でしょ。どんな器用でご飯食べても足で食べろって言ったら大変なことになりますね。特別なハンディがあって訓練した場合、ちょっと話は別ですけども、ちょっとそういうことは言わないで普通に考えてね。何を言いたいかといったら、それぞれに役割があるんです。一人一人に神様が成してほしい働きと使命があるんです。知ってましたか。昨日ですね、CS のクーラーをですね、ある兄弟がですね、きれいにしてくれました。なんとですね、きれいにするね、なんかその材料まで持ってた。で、技術もあるんですね。頼んだら1万円か1万5千円して言われました。分解して工事したらね、治るけどね、壊れるかもしれませんとかね。古い機械だと。でも正直ですね、本当にそうなんですよね。ですね、きれいにしてくださって、今日クーラーよく効くんですね。もうだからクーラークラーしなくて済む、ね、面白くないかな。何が言いたかったらね、私はあれできないですね。全くできない。私はお願いしますって言ってニコニコと笑って、まあどうぞとか言って、そんなことができない。私と役割は違うんですね。でも本当にね、助かりましたよね。みんな役割があるんです、間違いなく。で、あなたに神様が用意している場所があるんですよね。あるんですかね。で、あの人あれできていいな、私はできないなと思う人はないんですよ。あなたに神様が用意されている課題があるんですよね。だからその一人一人を名をもって神が選ばれたっていうことをはっきり意識してください。どうしてかというとね、サタンって本当にいてね、まあそうは言うけどね、そうは言うけど、あんたは、あんたってはごめん、おしゃべりですね、あなたは別にね、まあ、そうは言うけど、まああの人はそうし、この人もそうだけど、まああなたはちょっと違うんじゃないのって聞いた人いませんか。それをサタンって言います。そういう流しを感じて、それがサタンです。 イエス様は何よってサタンをその人のしたくと思いから出ていけ。 100% 惑わしです。そういうふうになってる人を見てね、バカだなんて言わないでください。サタンの攻撃を受けて何で受け出してますか。その役割はとっても大事だから。サタンの権威は弱いから愚かだかと思わないでください。逆です。サタンの攻撃を受けるってことは、サタンがあなたにいてもらったら困るから必死にあなたを外そうとして、お前なんかいらないとって言おうとしてるんですよ。逆ですよ。そういう私の声を聞いてる人はね、神様にとってもとってもとっても必要なの。騙されちゃいけません。本当に大切なんです。だからサタンが来るんです。パウロ6世よく言われます。御心の回線はアタックがある。アタックがないときは御心がとか心配する。本当にあるんです。この前の白馬すごい祝祭だけど、その前アタック結構あった。かなり強かった。やっぱり祝されましたよね。御心の時って難しい。だからそういう惑わしが来るってことは、すごい神様の計画と御心があるってことだ。だからいいですか、一人一人必ず使命と見られる。これ知ってください。名をもって呼び出されたんだよってことですね。ロバとロバの子を神様は、あのロバのことを追って連れてこいって言ったように、一人一人その神様を呼び出してくださったんですね。で次ね、どういったかというとね、向こうの村へ行きなさい、そうすればすぐにロバが連れているおり、一緒にロバのがいるからね、それほどに連れてこいったときに、こういったの、もし誰かが何か言ったら、持ち主が言いますよね。パッて切って出てきたらね、今で言ったら、あ、車に木が刺してある、乗ってこうなんて偉いことでしょ。何するんだってことなんですよ。その時何て言うかってやったら、こう言ってるんですね。主がお入りようなのですと言いなさい。そうすればすぐに渡してくれます。すごいなと思うけどね。でも本当に渡してくれたわけですよね。主がお入りようなのですんですよ。ここなんです。主って誰かって、神様ね。イエス・キリスト。主イエス・キリストが、神様がいる必要なんです。あなたを使いたい、必要とされてるんだってことなんですよね。もちろん人に必要とされることは嬉しいですね。で、神様に従っていくと、神様の必要に応えて従っていくと、神様がいろんな必要なところに送ってくださるから、いろんな人に必要としてもらいます。それ嬉しいことです。でも中心軸をずらしたら失敗します。人が必要としてくるから、人の必要に応えよう、人の必要に応えようと思ってやり始めると必ず失敗します。もうそれに応えたらいらなくなるわけですよ。あと裏切られたりすることもあるんですよ、ね、違うんですよ。主が必要としてるんですよ。で、主はあなたを用いて本当に人々を生かし、それであなたにも喜びくださるし、それが終わったらおしまいじゃなくて、さらに次のまた必要があるわけですよ。そこに神様を使ってくださるんですね。主があなたをいらないということは絶対にないんです。生涯神様がイエス・キリストがあなたを必要としてるんです。この教会の死に牧師のイエス様が、この教会にあなたを必要としてるんですね。もちろん使わせていくときは言ってくださっていいですね。神様は使わせていくときはね、自分でどっか行かないでね。死が必要としてるとき、必要としてるんですよ。間違いなく。知ってました？死が必要としてるんです。私もね、いてほしいと思いますよ。いてくれた方が嬉しいですよ。だけど、秋原牧師が行くと喜んでくれるから行こうなんて、そんな考えでいるとつまずきます。違うんですよ。死に牧師のイエス・キリストがあなたを必要としてるんです。もちろん私もいてほしい、必要としてる。でも、主が必要としてるんですよ。で、この主はあなたを決して見放さず見捨てないし、あなたに一番生かされる、あなたが一番輝ける、あなたが一番生き生きする場所にあなたを置かれるんです。使わされるんです。そして、あなたを生かすんです。なんかね、主が必要としてるんだよってことを知ってほしいんですよね。で、今回ね、キャンプして、それすごく思ったんですね。我々の世代も次の世代も、主が本当に必要としてくださってるんだということはすごく思いました。で、皆さんね、これを知ってほしいんで、今日のメッセージはここまでなんですけども、これで終わっちゃってもいいんですけども、ね、そして、弟子たちが言った通り、6節で、弟子たちが行って、イエスが命じたとしたら、ロバとロバの子を連れてきたわけです。そしたら、上着をかけて、その後いつものようにこう、みんながね、主が上着を敷いてくれて、そこをロバの子は行って、ほさなあったみたいなことにほさなあってね、祝福を受けるわけですね。少しだけね、話をしたけど、雲の間に9月号、まだありますかね、ちょっとわからないんですけど、もしまだあったら皆さんね、ぜひ見てほしいんですけど、この虹は何の虹でしょう。白馬に行くときに木山で出た虹です。撮ったのは誰でしょう。サウスポーの泉ちゃんです。白馬キャンプに向かう道中で出た虹。撮影者大内泉、長崎県長崎市と書いてあります。これですね、虹ね。でこの9月号のところにダビデ前田牧師が真夜中に叫ぶ賛美っていうのが書いてあるんですね。 ちょっとね、これね、今日の説教、まあ、後で読んでください。ちょっとたくさんいいことあるけど、今日の説教にかかるところをちょっと言いますね。神の言葉の成就ってところで、こういうことあるんですね。ちょっと読みますよ。私が仕えている、ダビデ牧師が仕えている TLEA、横須賀教会では、賛美隊の働きを通して、超教派の扉を開くっていう言葉が与えられたそうですね。ね、でコロナ禍を乗り越えた2003年、2004年は、まさにその言葉の成就を見た年になったと。長距離の働き、そうですよ。岩手県の大船渡市ではノンクリスチャンの方々が多く集うイベントで賛美と証しの奉仕が与えられた。約150年の歴史を持つ横浜城教会でのコルネリオ教会の集会、教団教派を超えた沖縄での野外ライブイベント、救世軍の教会でのクリスマスコンサート、浜松市の教会で行われたワーシップカンファレンスと、次々と賛美の外部奉仕の依頼が入り使わされ、私の奉仕を通して救われて教会につながる方々もされていき、賛美の力をさまざまな目で見ることができましたってこうね、俺はもういいこといっぱいあったということだ。ところが、そういうことがあったにもかかわらず、一方で、ダビデ前で僕個人は、私個人はというと、病気で入院、本当にそうですね。ね、病室であのね、作ったわけだからね、ね、ダイジェストマンね。で、手術というところを通され、病院で入院手術というところも通され、肉体的にも精神的にも弱さを覚えさせていました。来た時明かしされてましたね。もう自分はもうちょっと作詞作曲がきついな、なかなか出てこなかったです一時ね。また作詞作曲に関してもなかなかモチベーションが上がらず、なんかこうモチベーションが出てこなくなった。あんまり分かりたくないんです。分かる気がするんですね。私は作詞作曲じゃないんですけど、ちょっとねこう分かるんですね。もう若い方々に任せれば良いのではっていう思いにも駆られていました。これも分かりたくないけど分かる気がするとあったんですよ。あれだけ曲を作ってきたのにね。けれども神様からあなたに作詞作曲をやめろとは言っていないと思いのうちに主からの語りかけを受けて再び応答したときに、まあ、次々と新しい賛美が生み出されてきたの。グロリグロリロードもそうですよ。さっき言った十字架の愛によってってあれもそうですよ。詩編もそうですよ、ねね、でどうしてもね、あもういいかなとか自分はちょっと引退だなとかね言う人がいるんですけど、この教会に引退はないんです。どうしてか、天に帰る日まで神様から役割と使命を与えられるから。安心してください。無茶なことは言われません。本当にあなたに一番ぴったりなところに主は置いてくださって持ち上げますね。それでね、これ、ね、面白いですね。そして2003年応答したら、2023年の最後に何が来たかというと、驚くようなオファーが舞い込んできたってね。それは横須賀市と横須賀アーティスト委員会が主催する、ま、一般ですよ、全く。横須賀市、公の音楽室と横須賀アーティスト委員会、これね、また一般の音楽団体が主催するカウントダウンライブの大トリを務めてほしいとの依頼ですよ。すごいね。年末年始で横浜市とその賛美の、なんか、ね、その大トリをしてほしいと言われたんですね。すごいですね。ただ一つ、条件があって、毎年最後に出演者全員で歌っている曲を歌ってほしいとのことだったと。その曲は何かというと、その曲の中に悪魔に魂を売ってという歌詞があったって言って歌詞があったため、私たちはクリスチャンなのでその歌を歌えませんと伝えたんです ね。担当者の方は非常に困った様子でしたと。まあ、そうですよね。で、出演は断られても仕方がないなと半ば諦めていたのですが、すごく偉いのはね、妥協しなかったんですね。それは歌えませんって。こういうところを毅然としてくださいね皆さん。これをあやふやにするとどうなるかというとね、あれなんですね、おかしくなるんです。サタンってわずかなところからぐわっとしてくるんです。毅然とした態度ってください。前田牧師はこの人しっかりして、サラちゃんもそうでしょ。毅然とした態度をとって、そしたら世界トップのプレイヤーから、ね、教えてもらうようになったわけでしょ。だから神様の側に立ったら、ね、神が盾となり、神が守りとなってくださるんです。人を恐れてこびると人の支配の中に入るんです。でも神を恐れて神の側にしっかり立つと、神が守って神が助けてくださるんですね。で、ね、もう断られても仕方がないなと思っていたけど、祈ってると主からの知恵が与えられて代案を出すことにしたと。ちゃんと代案をね。で、ね、それはこのイベントのために新しい歌を作ってみんなで歌うという案でしたと。でそれを伝えたら、ぜひお願いしますと言われたんですって。でそれで祈りつつ福音的な歌詞を散りばめたハッピーニューイヤー横須賀っていう曲が完成したと、ね、今まで作曲ができたからね。 で、ね、そしてデモ音源を送ったところ、スタッフの方々がとても気に入ってくださって、みんなで覚えて歌いましょうという運びとなったんです。すごいですね。そして当日を迎え、私のステージの後、後のカウントダウンとともに新年を迎え、出演者全員がステージに上がって、1000人を超える聴衆とともに新曲、ハッピーニューイヤー横須賀ですかね、あのね、あの神様の言葉福音的な歌詞を散りばめたわけですよ、ね、1000人を超える聴衆とともに新曲を賛美したのでした。時は深夜0時、真夜中に捧げられた神の賛美は暗闇の中をさまよう人々に光を照らしたことを感謝する祝福の時となりましたって書いてあるんですね。やめなくてよかったね。もうね、なんかもういいやと思ってたけど、神様からね、あの作詞作曲をやめるとは言ってないと言われてね、彼は再びそこでね、神様が応答したわけですよ。そしたらあのグローリーゴリロードとかね、いろんなのが生まれてきて、そしてですね、一般に入っていった。そして横須賀市と、ね、その委員会がするところで、ね、最初とんでもない歌を言われたんだけど、断って祈ってたら大安が与えられて、ハッピーニューイヤー横須賀っていう福音を散りばめた歌を作って、それをみんなで大合唱して大逆転でしょ。いやね、ロバもロバの子も神は用いられるんです。この終わりの時のリバイバルが始まった今、ロバもロバの子も神様はそれぞれに役割を与えて力強く生かしてくださるんです。だから覚えてください。そしてあなたに働いてほしい、あなたにしてほしいステージがあるんです。役割があるんです。でその役割を私が受け取って応答していくと非常に祝福されます。あのぶつかりもきますね、今回の時みたいにね、わあよかったと思ったら、なんか、ね、とんでもない歌を歌ってくれて言われてね、そこで毅然とされて断ったら、神が逆に勝利を与えられたんですよ。あの横須賀市、私今年祝福されると思う。あ、今年かなこれ、ね、何か言ったら、新年の終わりから始まりにかけて、まあ、あの西暦のですけどね、かけて福音的な賛美を大合唱したわけでしょ。今までは悪魔に魂を売ってたわけでしょでもこれすごいことですよ。これってね、実はクリスチャンのね醍醐味なんです。クリスチャンで陰でこそこそやるんじゃないんです。クリスチャンっていうのは世に出ていって世界を変えていく力が本当に意味であるのはクリスチャンなんです。知ってますか。歴史を導いてきたのは神なんだけど、その神の手となったのはクリスチャンなんです。生きたクリスチャンね。変なクリスチャンはね、戦争起こしたり変なことしましたけど、生きたクリスチャンが歴史を導いてきた神の手となって、我々を動かさないよ、神を動かすんですけど、その神の手となっていけるのはクリスチャンなんですよね。だからね、あの第一世代も新しい世代もロバもロバの子も神様の名を持って呼び出されて役割と使命があったんです。しかもこのエルサレム二条っていう最も重要な時に神は導かれた。週末のリバイバルという最も重要な時に私たちは生まれたんです。命が与えられたんです。そして一人一人を神は名を持って、このそれを信じて、信じきっている教会、信じて応答している教会に呼び出されたんです。偶然ではありません。特別な意味がありますね。主にね、だから頑張れって言いますよ。主に言われていることに応答しましょう。主がことをなしてくださいますね。それをね、お互い見ていきたいなというふうに思います。はい、時間が来てますからね、今日ここまで一緒に行きましょう。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、奇跡をなされる神です。私たち一人一人を名をもって呼び出し、選び出しくださった神です。イエス様、ロバも、ロバの子も、あなたを呼び出されて、私たちを共に呼び出してくださって、この前の時に力強く用いてくださることを感じています。人と私は違いますので役割も違うでしょうが、それぞれが本当に主の言われる役割を喜んで引き受けながら、神様の素晴らしい栄光を見ていくことができるように力強く導いてください。偽りの声、サタンの声に騙されることなく、例外なく一人一人が必要とされ呼ばれています。主が必要とされています。そのことをはっきりこの刻んで、あなたの召しに、あなたの言葉に応答させてください。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りがかかりませんので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今あなたの願いと求めを主に素直に祈りましょう。体が痛んでいる方はですね、そこに手を置いて、病気の方も、またあの心に精神に甘いを持っている方は胸に手を置いて、霊的な何か圧迫や攻撃を感じる方はお腹に手を置いてください。そして自分はいいんだけど家族や友人でという方は、その方を思い浮かべてください。その方がどこにいたとしても、あなたがその方の居場所が分からなくても、神はご存知です。そこに主は手を伸ばされます。また 健康の問題じゃなくて、境内のこと、お仕事のこと、人間関係のこと、どんなことでも結構です。あなたの心の叫びを今祈りましょう。主は答えてくださいます。ここにキリストが満ち取られます。そのキリストに向かって祈りましょう。私が祈るので心を合わせてください。心を一つにすると答えられるからです。天のお父様、イエス・キリストは何よって恵みの台に出てまいりました。一人一人が手を置いているその場所に今あなたも手を置いて、聖の力を注ぎ、癒しの霊を注ぎ、痛みを取り除き、しびれを取り除き、完全に癒して解放してください。また一人一人が叫んで求めているこの祈りに応えて、勝利を与え、解決を与え、言葉を与えてください。その方がどこにいてもあなたが御手を伸ばして癒し、勝利し、解決を与えてください。主イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。うつ病、うつの霊、その人の力完全に出ていけ。10年来縛られてきたうつの霊、エス様ってみず、その枷を断ち切る。うつよ、その人の力され。不眠よ、不眠の霊、エス様ってみず、その人が出ていけ。なんか足の指のあたりですかね、足の調子が悪い方、かかととかですね、歩くときなんかちょっとしびっこ引くわけじゃないけど、なんかそういう感じできていい方、今足に触れてください。かかとに触れ、指に触れ、足に触れてください。イエス様って目指る足を癒されよ。背中がですね、なんか重い方、なんか痛い方、イエス様、この背中にある痛みと重さを取ってください。背中にある圧迫、イエス様って目指る背中から出ていけ。消えてなくなれ。私が左だから右かな、その肩のなんか調子が悪くて、こう回そうとすると痛い、上げようとすると上がらないというかですね、その肩に触れてください。今その肩に触れて、肩が回るように上がれるようにしてください。イエス様って目指る肩を癒されよ。上がるようになれ、回せるようになれ。鼻が調子が悪い方は蓄膿症でしょうかね。イエス様って目指る蓄膿症を癒されよ。すごく鼻が詰まっていて息が苦しかったら、エス様って目指る完全に癒されよ。鼻を通るようにしてください。呼吸を楽にしてください。首にあるしびれと痛みを今完全に消えてなくなれ。がんよ、体中からエス様って目指る出ていけ。がんになったことがあって、転移とか再発を恐れてるからですね、その恐れを取ってください。体中からがん細胞、良性も悪性もがん細胞をエス様って目指る消えてなくなれ。キリストエス様って目指るがんよ、消えてなくなれ。そのうちの人がある不安よ、そのうちから去れ。感謝します。リュウマチが癒されました。目に主は触れておられます。視野がなんかこう狭くなっていた方の視野を広げてください。イエス様は何よって視野を広がりなさい。緑内障、白内障、イエス様って完全に治れ。股関節の調子が悪い方、イエス様そこに触れてください。よっさりよ。経済的にちょっと苦しい方ですね、もっと素直に大胆に神に求めなさい。求めるとなんかこう 内側からですね、こうすごく否定的な言葉が来るんですけど、罪は悔い改めなさい。しかし悔い改めたら許されます。恐れずに大胆に求めなさい。私があなたの思いを超えた方法で満たしていくとしよう。なんか誰かに会いに行くように、あるいは誰かに手紙を書くように連絡するように見されている人がいるんだけど、それは私が言ったことです。ためらっているのためらっちゃいけません。連絡しなさい。そして必要なら会いに行きなさい。あるいは電話で祈りなさい。私はその人が実はすごく今傷んで乾いています。最初はそれは明らかにしませんが、あなたは連絡して応答して必ずそれは分かります。私はあなたを通してその人を癒し、その人を救おうとしています。アラブラ、イエス様ありがとうございます。感謝いたします。なんかためらいがあってですね、こう主の促しはあるんですけど踏み出せないでいる方ですね、恐れることは何もない。私があなたの手を引いて導いていく。恐れずに踏み出しなさい。立ち止まってもいい、踏み出しなさい。その時に私の手が後ろからあなたを押し、私の手が前からあなたを引っ張り出すのをあなたは知るでしょう。私の恵みがあなたを満たしていくとしています。一歩踏み出しなさい。そうすると神の霊が救われてきます。皆様感謝します。ありがとうございます。過去のことに縛られている人はいますけれども、過去のことからに縛られてはいけません。あなたは癒されました。あなたは新しくされました。 過去こうだったらこうだなっていう、そういう発想を捨てなさい。それはサタンの罠です。私はあなたを新くしました、大丈夫です、あなたを癒されました、大丈夫です、安心しなさいと言われます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。信頼しましょう。ハレルヤ、ね、はい。触れられたり語られたりしていますか。はいはいはい、あ、はいはい、聞こえします。はい、感謝します。お前感謝します。それではお立ちください。ハレルヤを賛美したいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。